こんにちは、タットミタニです。
原田由紀子です。
先週はですね、原田さん、はい、ブンブンボールのお二人さんに来ていただきまして、僕のお笑い技術向上のヒントをいただくつもりだったんですが、
はい、
もう心温まるエピソードをいろいろ伺ってジーンとしてしまいました。
そうでしたね。
まあ、今日こそですね、
はい、
この番組に足りていないもの、すなわちラジオパーソナリティとしてのタットミタニのお笑い力向上に向けたアドバイスをいただきたいと思っております。
こだわりますね。
はい、はい、ということで今日のゲストは先週に引き続きまして、ブンブンボールのマーシさんと豊重さんです。どうも毎度毎度お二人さん。
どうも、
どうも
毎度さん、よろしくお願いします。
お願いします。
そんな
僕らのクラスメートの言葉ですね。
そうですね。
お疲れなんとかって言うんですけど、
はい、
そうですよね。
そうです、そう
なんですけど、
お疲れサンバル感とか、
いろいろつけるんですよ。
僕はあのお疲れサマージャンボって
や
ったんですけど、
そうそうそう、
はい、
遊びいただいて、
はいはいはい、いや前回すみませんね、なんかあのためになる話って僕らできないっすわ。
いや本当そうですよ。
ためになりました。本当に
ですね、うん、本当にな
りましたか。
ためになりました、う
ん、なんか子供たちが夢を持てる話だったと思います。
そうですかね。
いや本当に、
はい、ありがとうございます、うん、
やっぱりね、はい、飛び出していく一歩、
うん、
何か
そうですよね、
必要なんだなって思いましたね。
さあ今日もいろいろお聞きしますが、はい、まずはお二人のプロフィールからご紹介してまいります。はい、ブンブンボールさんのお二人、マーシさんと豊重さんです。お二人とも、白山市のご出身、小学校からの同級生ということです。マーシさんは1984年3月22日生まれ、豊重さんは1983年4月6日生まれ。2002年に NSC 東京校に8期生として入られて、2003年にデビューなさいました。そして2011年からは吉本住みます芸人として石川県を中心に様々ご活躍されています。
はい、ということで、はい、まあ先週あの全然あの番組のね、ブンブンボールの休み時間の話、
そうでしたよ、
はい、
最後ちょろっとだけ言いましたけど、
はいはいはい、
全くできなかったんで、
ね、
はい、
あの MRO ラジオさんでされてるブンブンボールの休み時間についてもちょっと伺っていきたいんですけど、
はい、
あと毎週水曜日の夜9時から、
はい、
生放送。
生放送で1時間やってますけども。
ね、うん、まあでも、タッドみたいにをね、聞いてくださっとる、その、リスナーの皆さんが、僕らのラジオを聞いたら、クレームを入るかもしれんね、
う
ん
う
ん。
まあ、あまりにもね、内容がなさすぎるというか、
う
ん、得るものはないかもしれないですけども。
う
ん、
いやいや、
本当に、だから。
お笑い技術をね、
そうですよね。
しかも学びたいわけだから
。それ、それあの、さっきからずっと言ってますけど、
ね、
本当に学ぶもないですって、そこも。そこに関しても。
いやいや
いや。いや、
その、ブンブンボールの休み時間でお笑い技術感じます。
いや、そういうことじゃないですか。感じます。いやいやいや。
感じます、感じます。
そうですか。う
ん、いや、何度か出ていただいたじゃないですか。はいはいはい、その時に感じました。
感じます。やっぱり、間の入り方とか、
う
まいな。
そいや、
そんなことないと思うんですよね。
だから休み時間っていうの名の通り、ダラダラダラダラ、うん、学生時代のように喋るという番組ですから。う
ん、あ、でもなんかそれが魅力で、は
いはい、
こ
う、は
いはい、日常的な出来事とか、
は
い、コンビニに入ったら店員さんがこんなんで、みたいな
話
が。
はいはいはい、
されるんですけど、
まあ、冒頭に話しますね、
はい、
ね、これは手応えあったなみたいな回もあったりするんですか。
いや、手応え、ね、今のところ3年ぐらいですか、
う
ん、僕らやり始めて、
うん、
まだないですね。
あれ。
まあでもあれ結構多いな、やっぱ、マーシの、やっぱり、その、家族の、子供の話とか、奥さんの話とかが、やっぱ多いんですけど、その、最初の方は結構奥さんの関する、まあお笑い話じゃないですけど、こんな、ドジョしたとか話なんですけど、結構最近はもう、ガチ奥さんに対する、その、ダメ出しみたいな、ここでストレス発散したんじゃないかっていう。
そうなんですよ。なんかこう、あの、最近した話で言いますと、その、あの、息子がね、まだ2歳なんで、もうおむつでね、あの、用を足すじゃないですか。その時に、あの、こう、息子に対して、あら、あんたうんちしたでしょ、つって、言って取り替え始めるんですよね。ほんで、おむつを開けたら、あれ何もしてないみたいな感じなんですよ。あれさっきの匂いじゃあ何やってんの、あ、さっきの私や、みたいな感じでね。
私はおならね。
自分のおならの匂いを息子の、うんちの匂いと勘違いするみたいな。
今でもちょっと笑いの要素ありませんこれ。
今のはこれはまだありますけど、本当にない時はないんで、これお前ただただぶちまけたかっただけやろっていう時もあります。そんぐらいもう気抜いて、喋ってる時もありますね。
そうですね。
じゃあ本当ナチュラルなお二人の会話を、こう、流してるようなイメージで。
そうですね、本当に。
なんかそれが共感を生むところも。
そうですよね。
かなと思います。
確かにそうですね。
逆に言うと、その素顔っぽ いところが知りたい、ラジオの面白さってそこじゃないですか。なんかあのこう表面に出てるのと違う部分がこう声だけだとなんか分かってくるっていう、
確かにそれかもしれないですね。
なりますよね。
私もずっとねラジオはやりたいと思って日々生きていたんで、
日々生きていた、
お笑い目指し始めた頃から、
あまあでもそうだね、ラジオ番組持ちたいっていうのはね、
ありました
ありましたね、確かにね、
そうなんですね。
あとコーナーもいろいろと楽しいコーナーがあって、ご参加させていただいたのも、
はいはいはい、三谷さんがあの北海はあのその能力買い取りますっていう、
ああありましたね、
特殊能力をリスナーさんに送ってもらって、まあしょうもないのでもいいんですよ、あの時間を止めるとかじゃなくて、もうしょうもない特殊能力送ってもらって、はい、それをいくらで買うかっていう、
うん、
やってあったんですけども、
これがまた面白かったです
ね。そうなんですね、
だから三谷さんは経営者としての、その考えで買い取るんで、そのいつもマーシとかやと、これはもうリアルに出せて3万やなとか、これやったら30万出せるとかいう感覚なんですけど、やっぱり三谷さんはもうサブスクで月、あの30万出しますとか、やっぱ違うんですよね。
あ、そう言うことだね、
そう出口を考えちゃう、
そう、
そうなんですよ、
経営者の
どうやってお金に変えられるかなっていう、
そうそうそうなんですよ、
そこなんですね、
そう全然元取れるみたいな、
なるほど、
面白いんですよそれが。
だからその僕と三谷さんのまた立場もあるじゃないですか、だからこの資本金が違いすぎるっていう
そうそうそうそう、
ちょっと反抗したんですけど、
そうそうそう、
出せるね、元の元が違う
んですよ、元は違いますから、
僕は市場価格でお答えをして、
そうですけど、
その市場とは僕はまた違いますからね、
そうなんですよ、
うん、
僕はそうなってくるとローンでもいいですかって話になりますから
そうでも言うとったわ、それは確かに、
なるほどね。
いやだからね、なんかその時はね、まあ僕らのね、グランドに来たわけですから、僕らなりのね、こう返し方とかありますけど、
すごくなんかやっぱコーナー作るのも結構ね難しいと思うんですけど、どうやってああいうなんかね、ちょっとなんか会話だけで面白くなるコーナーっていう
こ
と、
ああそうですね、
その特別ななんかねエフェクトとかいらない、
あそうですね、
どうやって考えついてるんですかああいうのは。
まあこれはね、コーナーとしてやる上でまず僕らが楽しくないとダメやなっていうところがありますよね。
ああそうですね、
既存するコーナーとかもありますけど、その中でも僕らに合ってないコーナーとかあるわけじゃないですか、なんか一つの大喜利にしても、こう大喜利というのを僕らは別に得意としとるわけじゃないんで、だからそこにプラスアルファ5秒大喜利っていう風にして、もうハードルを下げに下げて、
即時性がもう重要だと、
はい、
なるほどね、
結構だから僕らがもう普段車で移動する時とかに、もうやってる遊びみたいなところから来てるかもしれないですね。いや
なかなかでも普段ね、2人で誰かと会話で遊べないかなって
、だから僕らが子供のままそのまま大人になってるんで、あれかもしれないです。だから本当に能登まで2人で行く時とかは、やっぱ運転しながら時間もあるじゃないですか、なんでだから即興昔話ってコーナーもあるんですけども順番に繋いでって昔話を作るっていうのもリアルに車でやってたことですから、
そうなんですね、
そうなんですよね、だから本当にこの暇つぶし感覚というか、どうやったら時間潰せるかみたいな感覚で作ってることもありますから
ね。そうですね、媚び売り CM ソングっていうのもあるんですけど、その僕らはこう車運転しながら見つけた店の CM ソングみたいなのを勝手に言ったりとかし合ってたんですよ、もともと。
そうそうそうそう、
はい、なんでそれをそのまま持ってくれば楽しいだろうっていうことで、
なるほどね、
だからもう聞いて思ったと思いますけど、それだけ僕ら時間があり余ってるんですよ。
二
人のようにもうきっちりしたもうスケジュールじゃないんで、どうやったら時間潰せるかっていうそこから来てますね本当に、
だからそのコーナーを作るに至ってこう、こうやってこうやってみたいな感じで考えてないんで、これ面白そうじゃないみたいな感じでやってる
んで、なんかネタが生きてる感じがでもしますよね、そういう意味ではね。もうぜひね、いろんなコーナーがあるので聞いていただきたい、毎週水曜日夜9時からのブンブンボールの休み時間、絶賛放送中です。
また急に三谷さん登場したりしますから。
あそうですよ、
楽しみです、
予告なしで登場します、
登場した時はもう長尺のコントがあるかもしれません、
かもしれない、
いやでもよく考えたら長尺のコントも時間持て余してる時に、会議しながらね、
やってるんですか三谷さん。それ大丈夫ですか、問題発言ですよ。
自分のこう頭の中だけでこう、なんか自分に関係ない話とかを聞いてる時に、その眠気を予防するためにやっぱな考えてたい時に作ったやつです。
まさかの会議中に
社員さんがまずびっくりするのは、会議中に眠気が来とるんだって。
本 本当ですよ。
あ、聞いてたこうパラレルでね。
会社の会議じゃないのもあるんですって。
いろいろあるんですね。
なんかあんまりもう事業にも関係ないようなちょっとこうな業界団体の集まりのなんか、
なるほど、
いろんなお付き合いありますから、
ね、いろんなのあるんですよ。
だとすると、うん、業界団体の人たちがびっくりした。
まあ、どの業界かは言いません。
誰かしらは傷ついてますよね。その話を聞いて。
いやいや、いや、なんかやっぱパラレルに、うん、両方やってますから。
なるほど、
なるほどね。
ちゃんと発言はしますから、僕
も。そうです、はいはい、すごいですね。
こう、しながらも。
2段にな
ってる、
ね。2段になってるから。
そういうことですよね。
そう、でもなんか今本当お聞きしてて思うのが、こう、笑いってなんか生き物なんだなっていうか、
うん、
こう、ムクムクムクってこう出てきて、なんか考えてたことと違う方向に行った面白さとか。
はいはいはい、はい、
なるほど、
ね。なんかそういうのがやっぱりそのライブ感、
はいはいはい、
そこなんじゃないかなって、笑いの極意って。
あ、ちょっと原田さん、今日はですね、原田さんをゲストに迎えてお話をしていきましょう。
本当に勉強になりますわ。
すごいですわ。
そうですね。
なんかそのお二人の会話の中からいろんなことが生まれてくる。
もう一回言ってもらっていいですか。
聞いてなかった。大事なこと聞いてなかった。
今ちょっと面白いこと考えて
る。笑いの生き物。
今眠気きてますよ、大丈夫ですか。
大丈夫、
本番中。
ちょっと待ってください。うん、話戻していいですか、はい。笑いは生き物。
生き物だなと思って。はいはいはい、だってすごい笑わせてやるぞとかって思ってずっと準備してったことよりも、うん、面白くなっちゃうことってあるじゃないですか、
はいはいはい、
私たちもインタビューとかしてて、はいはいはい、もうすごく決めてきたことじゃない方向にすごい話がいって、うんうん、すっごく面白くなって、ね、実はそこがすごい掘り下げになるとか、
確か
にありますよね。
今日は台本通り進行できてよかったですけど、
これ台本通りやった
ら
真っ白ですけど、ね、やり取りしか書いてないですよ。
い
やでもそうか、出会い頭の面白さ、新しいなんか組み合わせっていう意味では、はい、うん、イノベーションが起きてる
だと思いますよ。
そうですね。そうですね。
まあそれはそれで良さもあると思いますし、うん、作り上げたものっていうのも良さはあると思うんですけど、うん、まあそのアドリブでちょっとスレスレのところでこう喋るっていうのも、うん、またそれは楽しさでもありますしね。
あ、そうありますね。
作り込んじゃうからダメなのかもしれませんね、僕はね。
すっごく作り込むんです
よ、すごいですよね。
だから、はい、このオープニングの喋りも、はい、こうあのボールペンでもうシャーッと書いて、
はい、
ね、
一番最初喋り始めましたけども、誰もボールペンで書いてるなんて思わないですから、言わなければ。
5分ぐらいここでね、原田さんと僕ら喋ってる間にもう必死に書いて書いてきました、やりましょうってやり始めますから、
ね、整いましたとか、ね、毎回それをやっておりますからね。
いやいや、
5年間
それがね、僕らには、うん、まあまあ足りてない部分でもあるかもしれないですけど、
そう、それがやっぱりコント師の方とかそういう方多いですから、逆に言ったら作り込んだ世界で始まったらやめれないんでやってますから、
うん、だから漫才師の、うん、僕ら漫才結構やりますけど、はいはいはい、その芸人によって、
う
ん、あの作り方全然違うんですよね。そのがっつりと台本で作り上げる人もいれば、うん、こうあの台本なんかないっていう人もほとんどいますし、やってて、うん、なんとなく体で覚えるみたいな感じのタイプもいますし、
うん、
まあ、僕らの場合だったら、うん、もうあの要所要所のボケとか、うん、ツッコミなんとなくこう書いて、そこから、合わせていって、
うん、
作り上げるみたいな、
うんうん、
だからもうフルで台本あるわけじゃないんですよ、
うん、
でそこで練習して仕上げていくっていう感じなんで、最終的には自分たちの言葉に変わるんですよね、はい。まあ、2人のやり取りに関しては、うん、もう本当に長年いるんで、こうあの漫才で例えば僕がアドリブをやり始めた時とかに、うん、あのトヨがある程度待つんですよね、うん、ほんで、うん、ここっていう時に入れるっていうのは、うん、もう多分この芸歴でもう毎日いたからこそ出来上がったもの。
でもそうか、はい、泳がせつつ、
うん、
はいはい、
ちょっといいタイミングだなっていうところで、
うん、
はい、
違うやろみたいな
のもありますし、
うん、
ただでも逆に言うたら、あの僕があの噛んでしまった時は、うん、マーシー一切フォローしてくれないんですよ。ただただ見てるだけっていう、
僕はもう全然ツッコミがないんで、逆にボケられても困ります
から。ただ単にニヤニヤされるっていうのはありますけども、
でもなんかこう、うん、あの三谷さんと一回ステージに立った時に、うん、三谷さんがお話話した時に、うん、僕はあのツッコミしましたもん。
いや、あの
時、あ、そうなんですね。
いや、たまたまそういう会がありまして、ちょっとなんか、僕は全然ブンブンボールさん来るって知らなくて、
うん、
ブンブンボールさんも僕がいるって知らなくて、
はい、
ちょうどその翌週生放送しますよの、ちょうどいいタイミングだったんですよね。
はいはいはい、そうでした、そうでした。
それでなんか、振られて、
はい、
僕もなんか、気の利いたボケを言えばよかったんですけど、
はい、
うまく言えなかったんですよね。
はい、で、だんだんだんだん、こう、あの、繋いでくれたんですよ。うん、その、こっちの振りに対して、はい、三谷さんが喋り始めて繋いでくれたんですけど、それに対して、ゴニゴニ何を言うとんや、みたいな感じで。
そうそう、もう長いぞっていう。
ていう感じのね、
まあ、そうやられた後にもうちょっと続ければよかった
ですね。やはりさん芸人なんですか。芸人と喋ってるみたいな感覚なんですけど、
ね、だけどね、うん、もう石川県ってほらこう笑いの土壌がちょっとなんか、うん、あまりなんていうんですか、
あ、まあ、そう日常的になんかそういう漫才みたいなことはやんないですからね。
そうです、うん、はいはい、そういうことについてはどう感じてらっしゃいます、こう石川でお笑いをやる。
いやどうですかね、うん、でもまあ今はもうまあ僕らもずっとやってますからあれですけど、最初来た時とかはやっぱり反応とかも東京でやってた時と違うんで戸惑いはやっぱありましたよね。そのマーシがギャグやってどういうことっていうギャグがあるんですけど、それでまあ普通は受けるか滑るかじゃないですか。マーシがどういうことって言ったら前にも言っとったおばあちゃんがそういうことって返してくれて、これなかったなっていう、東京には内返しやなっていうのがすごい優しいですけど、そういう入り方されるなっていうのはあるとか、
優しさが出るよね石川の。でもなんか東京とか大阪の人ってお笑い見る文化っていうのがもう根付いてるじゃないですか。営業行ってもお客さんで前の方から席埋まってくんですけど、石川でお笑いやるってなったら後ろから埋まってくるんですよね。それはかなり困りました。
最前列空いてるって結構よく聞く光景
で、だからステージに出てまずやることが後ろの人たち一歩前に出ましょうみたいな、一列前に出ましょうって言って言う声かけから始まるんですよね。控えめなね、奥ゆかしい方が多い。
そうそうそう、でもその気持ちも分かるから、
そう僕らも石川県民なんで
っていうことですよね。
控えめなあの県民性に刺さる笑いをね、やっぱりこうじわっとくるものをやっぱりされてるのかなと思います。ブンブンボールさんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストにブンブンボールのマーシさんと豊重さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか。
はい、あの笑いはコミュニケーションから生まれるんだなということが分かりました。そのお二人の自然な会話の中から生まれてきたラジオのコーナーもあるっていうことでしたし、なんかお二人の人柄そのものをこう笑いという形で表現してるみたいな、そういう感じがしました。三谷さんいかがでしたか。
はい、あの、まあ、今日は自分自身のねお笑い技術向上というテーマを忘れて楽しく会話を弾ましてしまいましたけれども、はい、まあ、きっちり作り込むのが合う人、その場その瞬間のアドリブが合う人両方いて、
はい、
まあ、改めて自分は作り込みすぎちゃう方だなとも自覚するんですけど、
はい、
まあ、それにしたってこうこの場でのこうやっぱり予想外のものを取り入れるしかないわけですから、まあ、笑いっていうのは偶然と必然の間にあるのかもしれないなというふうに思いました。
はい、
で、まあ、現代を生き抜く上で重要な考え方とされている2つの言葉をちょっと紹介したいんですが、はい、プランドハプンスタンスとセレンディピティ、
はい、
プランドハプンスタンスは偶然の出来事もプランド、つまり計画されていたかのように受け止める。それからセレンディピティは何かを探しているときに予想外にもそれとは別の価値あるものを見つけることができる力みたいな。あの童話かな、セレンディップっていうあのキャラクターから来てるな、
はい、
言葉らしいんですけど、まあ、この2つの考え方ですね、ブンブンボールのお二人が日頃から言葉で遊びながら面白いことを作っていかれてるようにですね、計画性とか台本と出会い頭の出たとこ勝負の両方で、
はい、
あの仕事も人生も楽しんでいきたいと、なんかそんな風に勇気づけられたような気がします。はい、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。